呼び出しの時間。
お久しぶりです。
なんかすごい久しぶりのような気がしますね。
でも間でめちゃっとやってるんですけど。
そうなんですよね。
何が久しぶりかっていうと、あのちょっと収録現場がですね、
そうです、
ちょっと出張したりいろいろしてたので、はい、久々にあの久さんとこ来たなって思って。
そうですね。この部屋で読みラジの時間を取るのはもう超人予備校さんのあれ以来ですから、もう1ヶ月ぐらい経ってますよ。
なんか超予備すごい昔な気がする。
それもう超予備さんも終わったし、メガネにからう2も終わったよ。
そうなんかもう猿見たのめっちゃ前な気がする。もう気分は鳥、年賀状作ってないけど。
でも、ね、僕もこの間こう11月の、うん、手帳を見返してて、はい、超予備さん今月やったんやと思いました。
そうなんか11月の頭がねドタバタしすぎててよく分かんなくなってるんですよ ね,
ですよね、
はい。まあ、そんなこんなですが、はい、残り今年も1ヶ月頑張っていこうと思います、はい。お相手若い優子と
岸田森幸です。
そうそうそう、はい、今日は2人です。
ね、
久々
ですね。
そうですね、
はい、
で今日は実はですねナンバリングほぼしてないんですけど、
うんうん、
123回目
お、そうなんですね、
123、はい、
123、はい、
世の中的にはなんかね、切り番的な番号かもしれませんが。
そうですよ、昔やったらプレイステーションが出たとかそんな日ですよ。あれは12月3日。
あ、そうなんや、はい、全然分かってなかった。すいません、12月4日は本読みの時間です。
そうですね、
あそこにつなげる。
あそこか。確かに見てますね。
まあまあ、12月ね、ちょっとあのお互いに本番も抱えているということ で、
そうなんですよ、ね、
今日はあの2人で珍しくダラダラ喋ってみようかなと思っております。
大体ダラダラになりますけどね、
まあ、常にダラダラ喋ってるんですけどね。そうゲストさんがいないとより一層ダラダラ感が増すっていう、
はい、
今日もうまったりしております、
はいはい。
でまったりしながら今言いましたけれども、その12月に本番が、
はい、
ね、
それぞれに
あるって言いながら、いやでもね、なんだかんだ言いながら私は常に本番抱えてませんでした。今年
ほんまそうですね、
はい
はい。お母さん7ヶ月連続でしょ。7ヶ月連続でやって、その間にもまたいろいろやってたじゃないですか。
うちはね8ヶ月連続なんですよ。
8ヶ月か。
そう、夏休みが間に挟まってるんで、
そうか、
夏休み本当は8月休むはずだったんだけど、そこに、
う
んうん、あの町ライブラリーから絵本やってって話が入ったので結局ずっとやってるっていう。
そうか、
はい、
そうかそうか、8ヶ月でもやってたんですね。
そうなんです。なので今年公演やってないのは、1月と2月だけです。
え、今年の頭ちょっと今年はゆっくりしようかなみたいなこと。
1月と2月ゆっくりしました。
まあ、年の6分の1ゆっくりしたと思えばみたいな。まあでもね、漫画たりも結局、うん、本公演は1回だけでしたけれども、
はいはい、
別冊的な、
そう
そう、3月に、うん、あのルーミックやっただけなので。
あ、そっか。
そうです、うん。でもハーフ立ち上げて2回と別冊やって、うん、3回やりました。
で東京行って
3回東京も行ってる。
で、そう、
はい、で本読みの時間出てるみたいな、
はい、
そんなのもありまして、
うん、
僕も割となんだかんだいなら本番抱えてましたね。
でしょ、
うん。
なのでまあそんな中でも12月は一応うちも本公演だし、志田さんはなんと舞台に出て衣装着ちゃう。
衣装着ちゃうんですよ。めっちゃ普通の衣装ですけどね、う
ん、あんなタイトルだからなんかすげえの着るのかと思ったの。
いやあのタイトルですげえのを着たら、はい、すげえことをやらなくちゃいけなくなるじゃないですか、うん、アクション的な、
うん、すげえことするんじゃないですか舞台上で。
いやいやいや、それはなかなかね。それをね、僕にやらせようというのはね、 あの、あまりにもあの劇団さんの冒険心が強すぎる、うん。
いや冒険心が強いかなと思ってたのに。
いやいやいや、はい、
なんかすげえとかあれとかなんかいろいろこう指示代名詞ばっかりで意味わからなくなってると思いますが、
ね、
はい、ここは時系列で紹介をしようと思いましてですね、
はい、
なんかね流れ的にはそのまま久さんの紹介しろよって思うんですが、
いやいや、
まあ、あくまで時系列です。
時系列の方がわかりやすいです
よ。そうなんです、はい。まあ、あのお近いところで言わせていただきますと、
はい、
私あの本読みの時間のナンバリングはうちももうちょっとしてないんですけど。
そういえば、
は
い、これいつの間にしなくなったんですか。
今年からしてないんです。
あ、そうかそうか、
う
ん、
そう、
あ、そうかそうか、
そうなんです、はい、前回から実は入れてなくって、この間が40回目だったんですよ実は。
あ、はい、夏のあれが、
はい、夏の記者さんが出たやつが40回目だったので、はい、で、まあ、一応あれがシャープ40だけ打っといて、
うんうんうん、
でその時に副題を入れてなかったので、あれを一つ区切りにして、はい、でこっからちょっともうナンバリングをなしにしようと、
なるほど、
っていうのはなぜかというと、もうちょっとね、何にナンバリングをして何にナンバリングしなくていいのかよく分かんなくなってきたんですよ私が。
なるほど、
うん、そうなんですよ。だから、はい、コモンカフェでやるやつにナンバリングするのかっていうと、でも昔ジャンプトゥクでやったやつにもナンバリングしてるので。
してますね。
そうなんですよ、
うんうん、
だから一応だから自分の中で本公演っていう扱いのものと、
はい、
なんだっけ番外って扱いのやつと、うん、であともイベントがあるんですけど、もう多分お客さんがようわからんやろなと思って。
ああ確かに確かに、まあ、本読みの時間というタイトルがついていれば、うん、もうあの一括りとしてみたいな、そんな感じですか。
で、一応その関わりで、はい、本読みの時間副題付きっていうのが、
はい、
本公演扱いで、
はいはいはい、
番外本読みの時間ってついたら、うんうん、副題がつかないよっていう、
あ、一応そのルールをね、
そう自分の中で決めて、はい、で41回目の、まあ、今回から、まあ、タイト、本読みの時間ってユニット名に副題、
うん、
で君といつまでもという形で、12月の4日の日曜日に、
はい
はい、コモンカフェでやらせてもらうんですが、
ね、もうだいぶ近づいてきましたよね。
そうなんですよ、はい、でも今年コモンカフェ2回しか使ってないので、なんかね、山町ギャラリーを6回も7回も使っちゃったので、はい、なんか同じ谷町線で谷6で降りそうって思って、
うん、中崎町行かなくっちゃ、
そうそう中崎町行けって思ってね、本番当日を本当谷6で降りたら笑うって思って。で大丈夫、谷6まで私チャリンコで行きますから、しまった自分家がよくは近いことがバレる。そう、あの辺なんで。
なるほど。
そうなんですけど、でまあちょっと今回は、まあ、いつものメンバーですよ。
それで片付けちゃうんですか。
いやいや、だ今年ちょっとね、あの去年去年というか今年は意識して本公演はレギュラーメンバーでって思ってて、
う
ん、
そうですね、
夏もしっかり、そうだから夏も酒井美希ちゃんと、うん、徳田くんと徳永さんに桜井雲雄とそれから、まあ、菱田さん、菱田さんのナレーター陣ゲストが来てやるっていう公演だったんですけど、まあ、12月の本公演は君といつまでもは、ですから、まあ、レギュラーメンバーですよ。酒井美希、徳田裕介、徳永健二、もうなんだろう、この人たち本読みの人ってみんなが、いや違います、あの人たちは違いますっていつも言ってるんですけど、
もうすっかり劇団員みたいな状態になってますね。
違う違う、ゲストです、毎回ゲストです、はい、ちゃんと毎回オファーを出します。今回はこんな感じでやろうと思いますけどお出になっていただけますかっていう他人行儀なメールをちゃんと送ります。
そんなんしてたんですね。
え、してますよ。何言ってるんですか。ちゃんとしてますよ、毎回。毎回ちゃんとあの、
はい、
出演時にはラブレターを送りますよ。あなたのこういうところが好きなの出てくださいっていう。
そんな魅力的なラブレターを書いてるんですか。
ちゃんと送ってますよ。徳永さんとかおだてとかなきゃいけないですからね。やっぱり今回も
それここで、あ、まあ、大丈夫か。
そう、大丈夫でしょう、はい、聞かないから。で、やっぱり今回も徳永さんは必要だと思いますっていう一通りの社交辞令を並べて、あ、社交辞令じゃない、褒め言葉を並べてちゃんとオファーしてますよ。
めちゃくちゃ言うてはるよ、ほんまに。はい、
でそこにねえ、やっと念願かなって出演が叶いましたよ。
はい、
もう特命劇団の東千里さんですよ。
はい、
ね、いやもう去年一昨年ぐらいから出て出てって言いながら、うんうんうん、もう彼女も忙しいんでスケジュール本当に合わなくて、
めっちゃ忙しそうでしたもんね。
そう、11月特に忙しそうで、でももうなんかずっと言ってるから東さんもきっともうどっかで出てとかなと思ったんでしょうね。結構無理やりなスケジュールの中ここは空いてますって言ってくれたんで、
もうそろそろ出とかんとなんかやばいんちゃうか。
何もやばくないです。永遠に私がオファーし続けるだけです。
うんうん。でもそういうその、なかなか出ていただきたいなと思いながらタイミングが合わなくてっていうのはまあまあありますよね。
まあ、その時々でやりたいことがやっぱり違うと、うん、やっぱね、こんだけ出てほしい出てほしいって言いながら夏はオファーはしてないので、
はいはい、
うん、夏はちょっと違うなと思ってたから呼んでないしっていうのがあって、うんうんうん、どうしてもこうこと今回はこういうことやろうって決めてる中で東さん合うかなとか、
うんうん、
これやったら千里さんなんか合うかなとかっていうのがないとやっぱ呼べないので、
わかりますわかります。漫画、うん、もそういうとこありますしね。
そうそう、はい、まあなんか酒井美希ちゃんとか徳永健二さんとかは、うん、もう何でも、おいでって思うけど。
何でもおいでって。
いやいや、今回もね、
はい、
徳永健二と徳田裕介にぴったりの、
はい、
お衣装を用意してますよ。
お衣装、お衣装。
着ぐるみではなく衣装を用意してますよ。作品という着ぐるみやな、あれ多分。
どんな着ぐるみなんやろ。
そう、まあでもあの君といつまでもっていうタイトル、はい、これも今回は本当にタイトルありきで最初から始まってて、う
ん、はい、
割とストレートに君といつまでもな話をすると思うんですよ。
へ、
で私が思ってるだけかな。
いや
もう分かりやすく君といつまでもなんですけどね、
はい、
うん、あのチラシの通り可愛らしい感じで、
うん、なんかちょっとミニチュアっぽいポッとした感じがしますよ。
これでも全然ミニチュアじゃないんですよ、うん、
ねえ、言ってありますよね、
はい、これ実写なんですけどね、
ねえ、
うん、
実際に撮影した写真とは思えないくらいの、
あの一切 CG で加工してなくって、うん、深夜に内藤翔と2人で、
はい、
カメラ担いで、カメラと三脚担いで、
うんうん、
梅田に行って写真撮ったんですけど、
へえ、まあ、だからパッと見てこれどこやって思いましたもん ね、
ね、
うん、
これで結構皆さん見慣れてる場所なんですよ、チラシに写ってる建物、
うんうん、
で深夜、ただ深夜といってもまだ一応電車が動いてる時間帯に、
はい、
とある方向を見ると、うん、こいつがぽっかり浮かんでるんです。
へー、これはちなみにあの、うん、この建物を撮ろうと思ったんですか、初めから。
いや、最初はね、別のシーンを撮るつもりで、うんうん、あの大阪駅に夜集合したんですよ、
はいはい、
で撮ろうと思ったら、あの大阪駅っていろんなディスプレイを季節ごとにやってるじゃないですか。
やってます、やってます。だから
最初に私がロケハンしてここがいいと思った時にないものがめっちゃいっぱいあって、
あ
ー、うーん、これはちょっとなんか綺麗だけどイメージが違いすぎるって言って、で、まあ、もう一箇所ちょっとダメ、何箇所か一応候補に挙げてたので、
うんうん、
行ってる中で、ただその候補の中にはここは入ってなくって、たまたま見た時に、
はい、
あれってなってあれ撮って、あれ翔くん、あれ撮ってって言って
なるほど、ね、
撮れる撮れるって言いながら、ちなみにですね、これあの結構梅田の本当にど真ん中で、はい、しかも割と高いところで、
うんうん、
夜撮るんですよ、
はい、
で、
うんうん、
10月の半ばぐらいですか、また気候もそこそこいい時なんですよ、はい、
うん、
気候もそこそこいい深夜で、
うん、はい、
高い場所で明かりがある、
はい、
何がいると思いますか。
そりゃもうね、あの仲睦まじい人々ではないんですか。
仲睦まじい人々が本当に等間隔でいっぱい並んでらっしゃるんです
よ。やっぱり等間隔になるんや、
はい、
うん、
ねえ、ほんとごめんなさい
思い浮かびますね。
内藤翔くんと二人で、これ、はい、怒られるかな、うん、怒られるかな、いやでもいいんじゃないですか、
いいじゃないですか、公共の場やし、
そう、うん、二人で この人たち撮ってるわけじゃないしね、うん、僕らすごい向こう撮ってますからとかいろいろ言いながら、
ね、その人たち撮ってたらそれこそいろいろ問題があると思いますけどね。
撮ってないです、うん、カップルは一切撮ってません、
はい、
遠くを撮りました、
はい、
カップルです、
はい
はい、ちゃんと男女でした、
はい、
ややこしいわ
ややこしいわ、はい、
そんな深夜撮影の果て出来上がったチラシ、は
い、チラシが、ね、
え、
かわいらしいんですよ。
かわいいんですよ。でこんなかわいらしい感じですよ。
うん、
徳永さんも徳田くんも、
うん、そこに一瞬パッとこう想像がつながらないんですけど、
はい、かわいらしいんですよ、
かわいらしいです。
徳永さんも徳田くんも、
そうなんです。言うた本人が大笑いしてるけどね。
いや、だからなんか可愛らしく君といつまでもっていう感じで、
は
い、
う
ん、いけたらいいなって思って、ね、
はい、
稽古をそろそろ始めようと思ってます。
おっとっとっとっとっと、この録音が公開される頃にはもう1週間切ってるはずですが、
はい、あ、その頃にはちゃんと稽古してますよ。
なるほどなるほど、うん、はい、
はい、一応あのテキスト構成は決まったので、
うんうんうん、
もうゲラゲラ笑いながら、
あ、いいですね、
あの東さん以外のメンバーで本を、はいはいはい、東さんちょっと本番がね続いてたので、
ね、続いてたね、はい、楽しかったですね。
ちゃんと東さんに似合うお洋服を用意しようということで、みんなでああだこうだ勝手なこと言って、ね、勝手なこと言うとんかい。それだから明日、今これ撮ってる段階がいつかはさておき、
はい、
明日東さん敬語に合流するんですけど、合流した先で私このお洋服着るんですかって言われても有無を言わさず着せますけどね。きっと着こなしてくれると思ってます。
うん、なるほどね。、はい、
そう、あとはそうですね、ですから12月4日の日曜日に、
はい、
いつも通り顧問カフェで、
はい、
14時からと18時からの2回公演、だいたい今回は休憩まで含めて2時間ぐらいかなっていう感じで、う
ん、はい、
2000円でいつも通りベッドワンオーダーをお願いしますということで、はい、カフェ経営は太陽の父さんがやってくれるんですが、
はい、
特別メニューも今相談中で、はい、今回ね、実はなんか、
うん、
あのいつも何かしら食べてる話が出てくるんですけど、今回ね、何食べてるかなっていうので、食べ物がそんな出てこないんですよ、実は。
ね、
あのご飯食べてるシーンは出てくるんですけど、何食べてるってことが割と明確にされてないのが多くて、
はい、
でその中でだから私の中でここでこのシーンでここでこれ食べといてほしいっていうのがあるから、それを作ってもらうか、あとはちょっとですね、
はい、
あの今回も前の久さん出てもらった回の時に、
う
よちゃんが読んでる作品の中で、
はい、
ウヨちゃんがやった役の義理のお母さんが、まあ世界を旅するラジオ番組を聞いてるっていうので、まあ そこにちなんでちょっとあの世界の料理っていうのをやったので、なんかちょっとそこに近い形でまたあの世界を旅するというか、ちょっとあの日本じゃない国が結構出てくるので、そこにちなんだお料理を作ってもらおうかなと思って今相談中なんですよ。この国とこの国とこの国のお料理って何か浮かびますって聞いたらちょっと考えさせてくださいって言ってきてるんで
何が出るか楽しみですね。
そうですか、うん、まあ、その辺のお料理も楽しみにしていただきたいということですね、はい、あとはもう本当に匿名劇団の東さんがうちに出て一体どうなるんだろうっていうことですね、はい、
うん、
そこがすごく楽しみでございます、
はい
はい、そんな感じで、はい、お客様は絶賛募集中です。どうぞお越しください、
ね、もう今回もいろいろと面白いことが起こりそうな気がしますもんね、
う
ん、
そうですよ、可愛いですよ、はい、今回はとりあえず可愛いですからね、何度も言うとこう、はい、そんな可愛い私たちの公演の次の週には、はい、
そうですね、12月の、うん、9日の金曜日から11日の、はい、日曜日まで、一心寺シアター倉さんにいてですね、はい、うん、よろずやポーキーズさんの公演、
うん、
戦国ダウンロード改めというタイトルのですね、
ちょっと待ってください、
はい、
戦国
ダウンロード、
なんでそこでいきなりそれ
一応チラシには転送っていう
で、ね、書いてますよね、
改めも回って書いてあるんで、はい、だけど戦国転送回ではないんだそうです。チラシにちゃんとこう、うん、ローマ字で戦国ダウンロード改めって書いてありますから、
へー、4文字熟語じゃないんだ、ね、
チラシもらってから知ったんですよ。
まあツイッターとかではね、その格好書きしちゃうと文字数食うもんね、は
い、そうですねっていう、戦国ダウンロード改めという作品が公演されます。
それ時代もの、はい、未来もの、
ね、雰囲気的には近未来的な話ですよ。 あのね、ゲーム世界の話なので、新しいゲームで、
うん、
今ほらもうバーチャルゲームとか流行るじゃないですか、はいはいはいはい、プレイステーション VR がどうこうとかなるぐらい、
全然わかんないですけどね、はい、
人間の意識を仮想空間内に上げて、
はい、
そこにキャラクターがいるんですが、そこに人間の意識を当てはめて自由にその仮想空間内を移動できるようにしよう的な、
ほう、
そういうコンセプトのゲームを開発されまして、
開発されたんですね、よろずやポーキーズが、
はい、いやいやいやいやいやいや、そんなん開発したらよろずやポーキーズさん劇団戦とものすごいゲームメーカーになってるかもしれへん。
そうですね、違ってた、はい、
でまあまあ、それにテストプレイをするということで集まった人々が、ね、それのテストプレイを始めるわけですが、
はい、
大体テストプレイというと何かしら起こるというのがまあね、まあ、お約束ですからね、はい、そこで何かが起こり、でそこからいろんな、バタバタとした、ドラマが展開されていくというお話なんですよね。
まあね、戦国って言ってるぐらいですからね、うん、
はい、
きっとあの辺の人たちが出てくるんですよね、転送されてるんですもん ね、まあ、ね、ダウンロード
ダウンロードされる、うん、ただそのそういう戦国のあの辺の人たちが、うん、その各プレイヤーたちに、登場人物たちにダウンロードされてしまうわけです。
ああ、飛車さん何にダウンロードされるんですか、はい、
これがね、僕がね、でこれ言うてもええんかな、うん、
さあ、
まあ、言うても問題はないと思うんですけどね、うんうん、僕はどっちかというとその、あのゲームを開発した人なので、
はい、
僕自身はダウンロードされないんです、
はいはい、
された人を見てあたふたするというキャラクターです。
あー、
はい、
なんだ、菱田さんが二重人格みたいなと思ったのに舞台上で
そこがね、でもやっぱりすごいですね、うん、あの二重人格的にだから、うん、通常の人格とダウンロードされてしまった後とで、
は
い、やっぱりあのそれぞれのキャスト陣がですね、
うん、
キャラクターを入れ替えないといけないので、そういう意味では結構大変なんじゃないかな、あの辺の人たちは、と思いながら見てるわけですけどね、僕は
遠巻きに、
はい、
待ってください、今のお話聞くと、あれ飛車さんなんか衣装本当に普通そう、
うん、そうでしょ、
うん、
うん、だからまあ
つまんね
え、じゃあつまんねえって結構ね、よろずやポーキーズさんは、うん、あの衣装とか小道具かなり凝って作られるんで、なんかねものすごいもの出てきますよ、あのこんな見えないですけどね、
見えないですね、
こんな巨大な鎌とかね、
鎌、おお、
戦国に鎌出てきたっけと思うぐらいの鎌とかね
出てくるんですか
それ中国の槍ちゃうみたいな矛みたいなやつとか、ね、武器類むっちゃ凝ってますよ、
時代交渉は
ゲームなんで、
まあね、そこはね
そこは ね、は
い、ファンタジーだから、
ファンタジーなんでも本当にね、いろいろそういう、
うん、
あのまあ、ゲーム世界のお話ということで、うん、ちょっと、まあ、説明をきちっとあのする役割が僕になるんですけども、
なるほど、
そういうのを、うん、そこがある程度理解していただけると結構いろいろと面白いことが起こってますね、うんうん、
でも、まあ、蔵ってことはそこそこ舞台広いですからね、
広いんです、
うん、
だから奥行きも結構あるでしょ、うん、であそこ上にテラスがありますよね、
はいはいはいはい、はい、
結構上下かなり使えるんですよね、
うんうんうん、
で僕今やってて大変そうだなと思うのは、
はい、
奥行きがよくわからないのでどれぐらい声出したら届くのか僕自身がよくわからないっていうのがあって、
はあ、あ、結構音吸われるんですよ ね、
うんねうん、そこを落とさないでくださいね、
はい、いやいやいやいや
で基本的には何でしょうか、うん、アクション系、
アクション系エンターテインメント系ですね。
そうですね、エンタメですね、うん、立ち回るんですか。
立ち回り、僕はね、立ち回られるのにあたふたする役、うん、さっきからそんなばっかりやないか。
本当だ、
うん、でもね本当に、それぞれいろんな武器持ってますんで、武器それぞれにだともちろんアクションの仕方違うじゃないですか、うん、だから結構凝って盾とかもつけられてて、
うん、
自分自身がそんなにね盾とかに関わるキャラクターではないので、うん、一生懸命まあ見てるんですよね。おーすげーなーと思いながら。
はい、でもダンスもあるって前ツイッターとかで。ダンスも
ちらっとありますね。
踊るんですか？
まあ締めなのでちょっとだけ。
なるほど、そういうことか。はいはいはいはい。
皆さん、ヒサさんが踊りますよ。踊りますよ。踊りますよ。3回言っといた。
そこであんまり期待してこられるとどうかと思うので。
でもラストでしょ？みんなラストまで期待感満々で見ますよ。
そうですね。思ってた以上にセリフあって、覚えるのが大変でした。
セリフね、うん、覚えるの
もう本当に何年ぶりセリフ覚えるのみたいな。
ですよね、うん、私ももうなんか今セリフ覚えて芝居とか、
はい、
たまに VP とかで、ねうん、覚えなきゃいけない時、うん、もうなんかわたわたしますもん。
ですよ、ね、
昔なんであんなにいっぱい覚えれてたんだろうと思って。
覚えてもやっぱりほら、VP とか僕もまあ顔出しでしたことありますけど、はい
うん、
覚えて一人でやる余計に覚えられないんですよね。
ああ一緒にやるとね、まあ、また、
うん、なんかこう稽古の中でやっていくとなんとなくこうちょっとずつこう刺激されたり周りの人のも一緒に入っていったりするんですけど、
昔台本に 1,2 回読んだら大体頭に入ってたから。
ああそれはすごい、うん、
芝居やってる人たちって、まあやうん、なんか噛み継ぎやってる時は割とそういう風に脳がね、はいはいはい、動いてるから。
なるみたいですね。
なるけどもう今絶対無理って思って覚えました。
覚えましたよ。
あちゃんとさすが、
うん、やっぱりアクション部分があんまりないので、うん、アクション部分の稽古っていうのはあんまりねしないじゃないですか、
うんうん、
その間一人で台本を覚えるっていうそんな状態がね稽古場でもありましたからね。
ちなみに出演者共演者はどなた方なんですか。よろずやポーキーズさんの、
ね、さんの方、よろずやポーキーズさんの方としては、
はい、
まあ、漫画家にも出てもらった三坂さんとかですね、あと浜岡流星君、
はい、
渡辺美優さん、はい、小玉由香さん、
はいはい、
あの辺が、よろずやポーキーズさんの面々になるんですけど、
うんうん、
あとですね、キャスト的には、
何人ぐらい出るんですか。
20人ぐらい出ます。
うわ多いな。
結構いますよ。
そうか、結構蔵の上パンパンやな、
うん、そうですよ。だからね、舞台上結構いっぱいいっぱいですよ、
うん
うん、だからなかなかすごいなと思いながら、この間投資稽古をこうねバビってやったんですけど、
はい、
もうあこんなに人いたんだと思うぐらい。
じゃあ客演が多いんですね。
客演多いです。
うーん、
どうだろう、割とね若手の劇団員さんとかが結構多いんで、
はい、
あれなんですけど、
うん
もともと斬撃ニトロさんにいらっしゃって、はい、今それぞれに活動されてる、うん、今西圭司君とか、
はいはいはいはい、
それから星村翔君とかですね、それから吉田商店さんから原慶太郎さんとか山口大輔君とか、
うん、
この辺りとかですね、
うんうん、
あと森本健君とか、はい、僕が実はそんなに絡んだことがない方がやっぱり多いので、
まあ、でもなんかちょっと斬撃ニトロさんとか御三家とさんとか、はい、まあまあ大体なんとなくあの辺の年代そうなんだなっていうところの方々が出るんですね。
ですね。ですね。
はい、まあ、はい、若手よりはちょっとだけ年月を重ねた方々です ね。
結構幅広いですよ。20代の子もいるし、
ま
あ、30代ぐらいの人がメインですね。
まあ、そうですね。うん、へえ。
だから
それは元気に体を動かしてもらわな。
そうですよ。もうその辺の人々に元気に体を動かす方は任せています。
なるほど、
任せてるというかできひんちゅうねんってね。
まあね、
そんな話なんですけど、ね、
いや岸田さんがなんかこう、はい、すっげえ舞台上でアクションとかやってたらめっちゃおもろいのにな。
面白いけど一回持つか持たないんですよ。そんな
全何公演でしたっけ。
全4公演なんですね。
4公演か、でも金土日、
金土日で4公演
4公演、
なぜか日曜日に夜の公演がないんですよ、
うん、あないんですね。
そうなんです、まあ、
バラシとか
ここはねちょっと気をつけていただきたいところなんですけども、12月の9日 金曜日が19時から、
うん、19時
で、はい、10日土曜日が14時と19時、
はいはいはい、
で11日日曜日が14時ということで、
じゃあまあ19か14っていうところが分かりやすいんですけど、
そうですね、
金曜日が金曜日と土曜日2回で、はい、日曜日1回っていう、このね、
そうなんです、
ついついもう1回ありそうな気がしちゃうけどない。
で、あのヨロズヨプーキーズさんは、うん、この期間中にですね、大体あの1回撮影会というイベントを催されるのが常らしくって、
うんうん、
今回もですね、うん、11日日曜日の、うんうん、夕方に
、はい、そうか、じゃあ、昼間の14時の公演が千秋楽 で、はい、で、それが終わった後
に、はい、
撮影会
だからもう
衣装
を着たキャストさんたちと一緒に写真を撮ってもらえるとか、
うん、はい、ああ、お客さんも一緒に撮れるってことなんですね。
そういうことなん、あの人と一緒に写真撮りたいですって言ったら、ちゃんとあのカメラマンさんが撮ってくださるという、う
ん、それなんか誰も撮ってくれなかったらすんげえ悲しくないですか。
ですね、多分僕とこ誰も来ないんじゃないかと思って、
うん、今ね、みんな久さんと写真撮りたいって言ってあげて。
でもね、あの撮影会はね、ちょっと応募形式になってるので、
うん、ああ、そうなんだ、
あのそれはもう劇団さんのホームページで、うん、あの確認をしていただかないといけないみたいなんですけど、
ホームページからなんかそこに応募ということは申し込みみたいなことですかね。
申し込みの、
う
ん、なんかフォームなり何なりがあると思いますので、はい、こちらがですね、うん、チケットが前売りが3,000円、
はい、
当日が3,200円、
はい、
で、ペアで来ていただけますと5,000円ということになっています。
2人で5,000円、やっぱりなんかえらい安になりますね、
はい、ね、学割2,000円、小学生1,000円、
お、
結構小学生とかあの子供さんいらっしゃるんですよ、うん、僕も何回か見に行ったことあるんですけどね、うんうんうん、はい、
まあでもね、ゲームが舞台だし、すごく子供たちも楽しめそう、
結構ね、あの分かりやすい世界観のお話が多いので、うんうん、はい、ですね、なので、12月の9日から11日、
うん、
はい、一心寺シアターくらさんで戦国ダウンロード改め何年ぶりかで僕は漫画の本を持たずに舞台の上に上がります。
ほんまや、
本当に本当にねえ、
でも、はい、斬撃ニトロで舞台上がってましたよね。
あの時はゲストだったので、
あ、はいはいはい、そ
っか、ね、もうあの、うん、何やってもよかったんですけど、今回やることが決まってるんで、
うん、まあ、そういう意味で言うと私、はい、芝居で舞台なんて10年以上上がってませんよ、
ね、そんな、うん、もう意外とスタジオ公演的なちっちゃいところはやったのが、うん、それが10年ぐらい前の話なんで、
うん、
それはちゃんと覚えてやったんですよ、はい、だけどもうそれ以来ですからね。しかも一心寺さんでしょ、でかいんですよ、そこそこ
ですね。あれ、私いつが最後だろう、
うん、
今ちょっと記憶を探ってるんですけど10年で聞かないかも。一番最後はでもあっこです、千秋の、
あ、そうなんですか、
うん、A&H、
うん、うん、大きいところですね。
そう、うん、A&H が最後かな。
へ、
その後多分舞台立ってないと思うので、
僕一番、うん、近いところで、しかも大きめの舞台というと、うんうん、おそらくね、カブックなんですよね。
ああ、うん、カブック、
はい、うちのその漫画たりの音響をしてくださっている村田さんがあのいらっしゃった劇団があって、うんうんうん、そこの客演で何回かカブックで公演をさせていただいたんですけども、うん、それ以来なんですよね。
カブックイベントではステージ立ちますけどね。
だからまあまあそこそこ大きな舞台といえば本当に久しぶりなので、
うん、まあ楽しみ、
みんなとっても珍しいですよ、
菱田さんを会いに行かなきゃ、菱田さんをって菱田さんに会いに行かなきゃ、
いかにあの菱田が普段あの舞台に立って何もしてないかというのがよくわかります。もうなんかぎこちないよ、面白いよきっと、いろんな意味で、
まあ基本的に私たちがあの主催でやってる公演動かなくていいもんですからね。
ですよね、はい、本当に本当に、
むしろ座っといてって思うやつですから、
はい、うん、立つか、そこで立つかとかいう人が、うん、あのどちら の, あの公演にも一人や二人いらっしゃるんですけど、
あ、まあ、大丈夫なんですか、ね、うちは立ってくれてもいいよ、あなたはねっていう、うん、あなたはねっていう限定ですけど、
うちはほらもあの漫画たりハーフプラセボさんでやるようになってから立つのが当たり前になりましたからね、
うん、あ、そうなんですね、
あそこマイクがないので、マイクを使ってないので、
そっかそっか、ヒデさんのとこマイク使えますもんね、漫画たりって、はい、
ね、あのマイクを掴んで立ち上がった近藤秀司さんとかね、立ち上がってお客さんをいじりに行った一斗くんとかね、
あ
そういうのがありましたけど、ね、
エンタメ性がみんなあるから
です、ね、
サービス精神が ね, ねみんなあるん で, で、ね、うちマイク使わないからな、
ね、
マイク使った公演って1回だけだ、
はい、ああそうかそうか、
ホール公演の時はさすがに使いましたよ、ね、150人相手に、
ね、
あのこう生声はちょっときついというのでやりましたけど、
まあまあまあ、そういう感じで、12月 の, その2週目は僕は、ね、とても珍しい私が見ていただけると思いますので、
すごい、
ただね今の11 11日の14時の回がですね、うん、結構もうギリらしいんですよ。
あ、そうなんですね。千秋楽さすがに、うん、その後の撮影会もあるからですか ね、
そうなん
ですかね。ってことは金曜日と土曜日が狙い目。
そうですね。特に土曜日の夜が今は狙い目だそうです。はい、
10日の夜。
10日の夜、19時の回が、
はい、ということですから、皆さんちょっと、まあ、これでも詳しくはやっぱホームページ見るのが一番なんですかね。
そうですね。よろずやポーキーズさんで検索をしていただいて、うん、ホームページを見ていただくのが一番いいと思います。
はい。はい、そこでぜひ筆者さんチェックを皆さんしましょう。はい、で、それで筆者さんは年内終わり？
それで年内終わりですかね、来年年明け早々にバタバタしそうなので、うん、年内はもうこれで終わり、
終わりですね。
漫画たり長いことやってないなと思ってちょっとなんか、
まあ、年明け早々に漫画たりはあれこれあるんじゃないですか、編集長ってツイッターに上がってましたし、
ありました、ありました、ね、はい、そんなのもあります。またそれはね、おいおい、
う
ん、
げて、
お知らせをすることがあるかと思いますが、はい、さんそれで終わりじゃないじゃないですか、
ね、はい、私終わりません、はい、私本当に12月4日の本公演今年ラストだと思ってたのに、
はい、
ね、あのもう一回なんかよく謎の公演をすることになってしまいました一部だ、一瞬だけネットに上げたんですけど、そこから何一つ進んでないので、
それ進んでないですか？
あ、全然進んでないですよ、今年はクリスマスに和室で、
はい、うん、
朗読をしますっていう、もうなんかよくわからない、
その段階ですでによくわからない、
はい、しかもメンバーが、
うん、
三つ金堂とバナナ部、
はい、うん、
うん
うん、なるほど、
なんかあのこのただクリスマス感は溢れてるでしょ。
そうね、
うん、あの世に言う、
うんうん、
あのなんてロマンティックではないけれど、
はい、
正しいクリスマス感が溢れてません？
そう、
三つ金堂とバナナ部小松さんって、
うん、なんとなくそんな感じがします
よ
ね。
そう、うん、で、まあ、これ、山町ライブラリーってこの間まで器をやってた谷六のギャラリーなんですけど、はい、ここが12月は1ヶ月かけて招く器っていうタイトルでイベントをやってるんですよ。だからあそこもともと建築設計士事務所の横のギャラリーなので、
うん、
建築設計士さんが、まあ、家作りについて、
はい、
考える。で、今年1年間器の展示をやってた和食器の西江の店主の寺井さんがやっぱり、まあ、器のある生活っていうことで器を提案する、
うん、
でギャラリーが、あそこ多分山町ギャラリー来ていただいたことがある方は、まあ、ある程度広さが分かってると思うんですけど、
はい、
あの真ん中にある板壁の仕切りみたいなのが取っ払われちゃって、奥の事務所までズドンで見れるようになるんですよ。でなんか、まあ、通常より広くなるんですけど、
はいはいはい、
広くなるんですけど、山町ギャラリーの中に3畳の和室が出来上がるんですよね。
3畳ほほ
和室ができるってすごくないですか。
すごいですよ。
しかもなんか、2面は壁にくっつくんですけど、
はいはい、
見えてる他の2面が1面は障子なんですよ、
はあはあ、
もう1面はにじり口ってわかります。
茶室とかのこれじわじわと
入る、そうそうそう、あの下背の低いやつね、
はいはいはい、
にじり口になってるんですよ。つまり、ね、お客さん側からは、
はい、
にじり口の下のところからしか見えない。とりあえずお客さんがギャラリーに入ってきて和室で何かやってるのを見ようと思ったらにじり口の襖開けて覗き込むしかないっていう状態の和室で朗読をします。
不思議
でしょ、
うん、
だからなんかこれはなんだろう、全員下半身だけ見せながら朗読するのか、
下半身だけ見せながら
変態チックですよね、うん、でみんなしゃがみ込んで朗読するとか、はい、あるいはもう椅子のこと全部閉めちゃって声だけ聞かせるとか、天井から時々顔出すとかね。
天井開いてるんですか。
天井開いてる、開けられるんですよ天井は。
なるほどなるほど、
まあ、ちょっとどんな風になるのか全然わかんないんですけど、とりあえず、まあ、ちょっとその建築設計事務所のギャラリーの中に出現した和室で、
はい、
三つ金堂と海優子が、一緒にやるので三つ金会
あ、なるほどね、
クリスマスに朗読するからクリスマス会って言いながらバナナ部の小松さんが演奏をして、さらに池田さんっていつもね美味しいケーキを差し入れてくれる池庵がクリスマスやからケーキ作っていきますって言うからケーキもあるよっていう、
なるほど、
なんかすげえことになってるイベントです。
うん、それが12月の
24と25、本当にクリスマス、
本当にクリスマスですね、は
い、24と25の15時から30分、はい、40分ぐらいの投げ銭ライブなので、
もう
これ予約なしでフラッと来て、
はい、
フラッとお金チャリーンでもファサーでもいいので置いて帰っていただいて、いや別にあのもう本当に見てわー面白かったって言って帰ってくれても大丈夫ですよっていう。
なるほどなるほど。
感じです、
はい、へそれはそれでね、あの、はい、年の終わりに楽しみですね、は
い、もう本当にこれしか決まってません、うん、っていうかね、今私が言ったようなことをもしここで、三つ金堂のお二人が聞いてたらそうなんだって思ってると思います。
誰も実態を把握していない、
うん、
へ
だって三つ金堂も忙しいんだもん。
まあね、そう
っ
すね。
だって三つ金堂もこの12月4日うちの真裏でお話園天王寺動物園でやってますから。
そうか、
そうなんです。お話園やってるってことは三つ金堂とバナナ部ですがあっちに行ってるから、
そうですね、
そう全員だから、そのクリスマス会に出る人は全員12月4日が終わらないと何も動かないので、
はい、
まだ本当に何も決まってないです。
まあまあまあ、でもまあ、はい、なんとか
そこから20日間かけてクリスマス楽しませます、
はいね、ちょっと気になるな。ちょっとなんかどんなことになってるのかも気になるから、
でしょ、
しばらく行けてないからですね、
はい、お越しください
。覗きに行きたいな、
うん、はい、お菓子もあるよ、
はい、
はい、そんな感じで年内盛りだくさんでございますが、
す、
皆さんほら見事に今3つとも公演日ばらけてたので
よかったですね。
そう、行きますよ、は
い、最近結構ね、あの漫画隊とあの器がね合致してるとかね、
そうそう、
遠足がちょっと裏だとかね、そんなことあったんですけど、ね、
あったので、
はい、
12月は皆さんまんべんなく行っていただければと思いますので、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
西田のチケットもお待ちしております。ひひだ扱いのチケットお待ちしております。
でこんな話をしてて、はい、もうすでに時間がたっぷり取りすぎ
て
どうしよう、朗読があるよって思って、ね、
はい、
今回2人なのでね、すごい久々に田中さんの作品を、
はい、
読みましたけど、
ね、
あの盛りだくさんで3本読んだんですよ、短いのを、
はい、読みました
田中さんやなって思って、あんなに本枠始まって、うん、そっちに行くって、
そうそう、こんな終わり方をするのみたいなね。
まあでもこれね、別にあの同じ、ね、舞台のお話とは言われてないので、はい、
うんうんうん、
ただ一応ね3編まとめて掲載されていたので、同じ媒体に、はい、同じ号に、ね、だから、うん、まあ、一応3つでセットって思いながら3つでセットでお届けしてます。
はい、
私の中では、私が1番目で読んだお話が全て舞台って思ってやってますけど、
あそこが全て舞台やったらラストの話すごいことになってる
っていうか、全然その村、私が読んだ通りの村ちゃうやんっていう、
確かに、ね、
まあ皆さんいろんなことを思いながら田中さんの3つの作品聞いていただければと思います。
はい、
はい、なんかこんな言うと年内最後そうですけど、もう一回ぐらいは収録しようと思ってますので、
そうですね、
はい、
その頃にはもう甲斐さんのところね、24、25の話も、
あ、そうですね、さすがにクリスマス会の話決まってると思いますので、
ね、はい、
お伝えできるかと思います。
はい、
はい、そんな感じでございますけれども、なんか久々に2人で喋ると相変わらずダラダラしましたね。
そうですね、ダラダラしました。
いや、まあ、一応でも言うべきことは全部言ったと思います、はいはい、
言うべきことは本当にたくさん言いましたね。
ね、言われたので、
はい、普段遠慮してんのっていうぐらい喋ってましたよね。
それ普段ゲストがいるときは一応遠慮してますよ。
そうですね、僕はあの遠慮してるんじゃなくて言おうもの言わないから黙ってることが多いんですけどね。
まあそんな感じですので、はい、この12月もそして来年もご愛顧いただきたいと思います。はい、はい、本日のお相手甲斐優子と
菱田森幸でした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。それでは皆さんまたお会いしましょう。ごきげんよう。
さようなら。田中夏実作曖昧村。曖昧村の夜は曖昧に暮れる。夕日は水に染みながら落ちきることなく夜を煌々と照らし尽くす。曖昧村の朝は曖昧に明ける。夕日を片側に抱いたまま朝日がその光を反対側の水から放ち昼を白雲に染め上げる。曖昧村にたどり着く道は未だ半然としていない。偶然にその村にたどり着き村人たちに村の名前を尋ねなければならない。濁すような返答をして名前をはっきり言わないものがあれば見事曖昧村にたどり着けたということになる。曖昧村にやってきた旅人は昼と夜との境のなさに混乱する。寝苦しい夜と目覚めのすっきりしない朝。けれども村から帰ってきた旅人たちは口を揃えて言う。あんなに美しい村は未だかつて見たことがない。できることならもう一度あの美しい村を訪れたいと。 旅人が残した写真はない。曖昧村で撮った写真はすべてぼやけて見ることができない。旅人が残したスケッチは大量にあるが、そのどれもが曖昧である。曖昧村は傍用とした記憶によってのみ、その存在が伝えられる村である。
田中夏実作、冬の花園。冬が来て娘のコートを剥いでいった。娘は肌を見せた格好で寒い中冬を追いかける。コートがないと冬が越せない。鼻の頭も頬も耳も出ているところ全部が冷たくなって赤くなって凍えそうに思いながら、けれども娘はまだ走れている。ほらごらんと冬が言う。君には最初から冬支度はいらなかったんだよ。気づくと花園にいて、冬だというのに春の花が咲いている。耐えられないほどの陽気で汗が出てきた娘はシャツを脱ぎタイツを脱ぎ、そのまま芝生の上に寝転んだ。天井には明るい太陽があって、日差しが心よくていい気持ち。そのまま娘は目を閉じた。凍てつくような冬の朝、氷の張った池の上で横たわる薄い衣装の娘が一人。その頬は青白く、もう目を開くこともない。貧苦に苦しんだ挙句の行き倒れという話だが、本当の理由が何だったのかはもうどうでもいい話だ。
田中夏実作、氷猫。すいた男が氷になった。私は飢えていた。飢えていてすいた男をバリバリ食った。唇の皮膚は破れて血まみれになり、指先は凍傷でついえる。それでも食った。バリバリ食った。私もそのまま氷になった。
すいた女が氷になった。私は飢えていた。飢えていたが、女に食われてしまって体中が損傷している氷の自分には、女を食うことも抱きしめることすらできなかった。日が昇り、女の体が溶けていく。それにつられて私の体も溶けていく。形をなくし、意識も混濁し、女と私は水たまりになった。
喉が渇いた猫がやってくる。猫はよろめきながら水たまりに近寄り、その舌を出してペチャペチャと舐めた。猫はそのまま氷になった。
世にも珍しい氷猫を見物するために観光客が押し寄せる。